松陰寺のすり鉢松。昔、原の松陰寺に白隠というそれはそれは立派な和尚さんがいたんだと。村人たちは、
おらの村の和尚さんは偉いお方だ。和尚さんの話を聞くとありがたくて涙がこぼれるほどだ
と心から白隠さんを慕っていた。そして白隠さんの名は次第に四方に広まり、日本中のあちこちから大勢の人が松陰寺を訪ねてくるようになったんだと。この頃、備前の国に池田という殿様がおられてな、江戸と国の間を行き来するとき、寺に立ち寄って白隠さんから教えを受けるのを何よりも楽しみにしていたそうな。ある年の秋のこと、下に下にという大名行列の声に、原の人々は、あ、備前の殿様だ。あの立派な殿様が学問の先生として大変尊敬しているんだから、松陰寺の和尚さんは並大抵の人ではないぞ、などとお辞儀をしながら口々に話した。寺に立ち寄った殿様は時間の過ぎるのも忘れて、本当に楽しそうに白隠さんから教えを受けていた。一方、寺では小坊主たちが、殿様の大好きなとろろ汁を作って差し上げよと話し合って、蔵から一抱えもある大きなすり鉢を、よいしょこらしょと運んできた。その時、何かにつまずいてすり鉢を落としてしまったのじゃ。ガチャーンという物音が殿様のところまで聞こえたから大変。びっくりした殿様が、今の音は何ですかと聞くと、白隠さんは、いえご心配なく、あれは小坊主がすり鉢を落として割ったのでございます。失敗は誰でもあること、お気になさらないようにと、とても落ち着いて言われたそうな。それを聞いた殿様はその落ち着きに感心して、そうでしたか、ご存知の通り私の国は名高い備前焼の産地です。小坊主の思わぬ過ちを気になさらず、お許しになろうという優しい気持ちに感心しました。国へ帰ったら心を込めて焼いたすり鉢を5つお届けすることにしましょう、とにっこり笑っていった。やがて約束通り、殿様から送り届けられたすり鉢を見た白隠さんは、これはなかなか立派なすり鉢だ、大事に使って殿様の温かい心遣いをいつまでも心に残しておきたいものだ、と大変喜んだと。その時、白隠さんは庭の松の枝が一本折れているのに気づき、あのままでは折れたところから水が染み込んで腐ってしまう、かわいそうだからこのすり鉢をかぶせてやろう、と中でも一番立派なすり鉢を折れたところにひょいっとかぶせたそうな。その後、松はすくすくと育ち、すり鉢も松が育っていくとともに、どんどん高くなっていったんだと。